三条不動産のお困りごと助っ人隊、
不動産お悩み相談室。
はい、それでは今週も始まりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では恒例の自己紹介ですね。私は今回審査会進行を行います、司法書士の甲斐と申します。よろしくお願いいたします。
税理士の福井と申します。よろしくお願いします。
不動産鑑定士の塚田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。では今週もご質問が来ておりますので、まずは読み上げていきます。妻のために遺言を残すことを考えています。と、預金はあまりなく財産と言えるのは自宅くらいなのですが、妻と子供たちの仲が悪くてとっても困っています。と、ところで法律が変わって配偶者居住権というのができたと聞いたのですが、この配偶者居住権というのはどのようなものなのでしょうか。と、この配偶者居住権で相続で揉めないようにできるのでしょうか、というご質問です。ありがとうございます。まずこの配偶者居住権ってそもそも何なのかっていうところなんですけども、これは司法書士である私からちょっとご説明いたしますと、要はこれ読んで字のごとく、配偶者、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けることができるっていう権利ですね。要は所有権とはまたちょっと違う別途こう作られたという権利ですね。もともとこういった制度なかったんですけども、なぜこの配偶者居住権が作られたかと言いますと、もともと例えばお父さんが亡くなりましたと、主な財産が自宅不動産だけの場合、どうしてもお母さんとあと子どもたちでこの分けることがなかなか難しいんですね。でそのため場合によってはその自宅を売却したりとかしなければいけない状況になると。でそうなってしまうと、もともといたお母様がどこに住むのかっていう話で、相続でいろんな問題が出てきたので、法律が変わりまして、この配偶者居住権というのが新しくできたという経緯があります。でこれじゃあ実際にどういうふうにして設定するのかといいますと、大きく分けて2つあります。1つは今回ご質問があった通り、遺言でこう配偶者居住権を取得させるということと、あと遺言がない場合は遺産分割協議っていうのをこう相続が起こった場合をやるんですけども、その遺産分割協議の中で配偶者居住権を相続させるみたいな、こういった流れですねがあります。でここで注意点がありまして、遺言書で配偶者居住権を配偶者の方に取得させると、これはできるんですけども、書き方がちょっと問題がありまして、普通遺言書書くときって何とかの財産を誰々に相続させるという書き方が多いんですけども、この相続させるだとちょっといろいろと問題がありまして、書き方としては遺贈させると書きます。遺言による贈与で遺贈と言うんですけども、配偶者居住権を遺贈するっていう書き方をしないと後々ちょっと問題になる可能性がありますので、ここだけ遺言書を作るときは注意してくださいというところですね。はい、でこの配偶者居住権、新しい制度なんですけども、例えばその相続税の話で、この配偶者居住権の評価方法とかってあるんですかね。
配偶者居住権の評価方法はもちろんあるんですけれども、基本的に配偶者居住権を使って節税というようなことはできないということになっています。
はい、
配偶者居住権、多分私のお客さんでいうと、相続人が5歳さんと前妻の子供だけだった場合に、前妻の子供とですね、5歳さんの仲が悪いっていうようなケースがよくあって、そのために設定している遺言を書いているっていう人は結構いますよね。ただそれを売るとなるとまた話が別ですね。
そうですね、配偶者居住権というのは、その奥様ですか、亡くなられた方の奥様が要はもう一生そこに住めるという権利ですので、仮に今回のようなケースで仲の悪い息子さんが半分持ってしまうわけですよね。仲の悪い息子さんの方が半分土地と建物を第三者に売ってしまうというようなケースも考えられると思いますが、基本的に売却は可能です。ただ売却した後も買い主はそのお母さんをどかしたりすることは基本的にはできないということですね。ですので不動産の評価にあたりましては、こんな言い方言ったらちょっとおかしな話なんですが、お母さんが亡くなるまでは不動産は塩漬けの状態と、でお母さんが亡くなったら今の価値に復帰すると、でそれの要は割引減税価値というような形で評価するので、おそらくお母さんの平均余命が15年から20年ぐらいある場合ですと、相場の半値ぐらいになると思います。
でも配偶者居住権は登記もするんですよね、解散ね。
登記もします。
そうですよね、ですので買うときに調べないとね。
そうですね、基本買う人は配偶者居住権付きで買うという前提になるとは思いますね。ただ息子さんがどうしても当面のお金が必要だということですぐ売ってしまうようなケースがあると思いますので、そのようなケースですとやはり注意が必要ということになりますね。
はい、ありがとうございます。今のお話ちょっとお伺いしていて、ふと疑問に思ったのですけども、配偶者居住権を奥様が取得しましたと。でよくあるケースで、そのお母さんがこう例えば認知症になって って施設にちょっと移りたいと、でその施設の入所資金を得るためにその自宅を売却したいとなった場合、当然配偶者居住権がついたままなので、
はい、その場合は、まあ、合意があれば解除ができますので、配偶者居住権、お母さんの合意があれば、はいはい、その場合は普通の不動産に戻るということになりますね。
そうですね、まあ、そこがちょっとポイントとなりまして、要は配偶者居住権ってそのいろんな消す方法ってあるんですけども、まあ、一番その現実的なやり方っていうのが、そのお母様が、まあ、配偶者居住権を設定したお母さんが配偶者居住権を放棄しますという意思表示をするというやり方があるんですね。でこれであれば、まあ、確かに登記上からもまあ抹消することができるんですけども、ただこれもいろいろと問題がありまして、先ほどの例でいうと、その認知症になったと、ということは能力がそもそもあるのかないのかという、
自分で放棄ができない、
そうですね、問題が出てくるので、そこがやっぱり配偶者居住権の一番まあ問題といいますか、ネックの部分なのかなというところがあるんですね。なのでこの問題解決の方法としては、配偶者居住権設定して、まあ今後その認知症になって自宅を売却するとか、そういった予定があるのであれば、早めにその配偶者居住権放棄するという形、意思表示してもらうというのが一番いいのかなと、そこがまあ注意点かなというところですね。
はい、それができないと、やはり不動産が塩漬けのままになってしまう、ということですから、
はい、そこだけちょっと、まあ、皆さんもご注意していただければいいかなと思います。はい、では今回はこれで以上となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。